皆さん、こんにちは。
ライブ昨日しなかったからなんか久々な感じがします。すますとか言っちゃった。よいしょ、少々お待ちくださいね。準備。はい。この時間にライブするって変な感じしますね、スタイフライブ。あ、また16時からもやりますので。あ、やっこさんありがとうございます。やっこさん、こんにちは。今日ね、多分ワンワン言わせる時間がないと思うので、はい。すごいでやらせていただきます。ありがとうございます。あ、つけさんいらっしゃった。招待。あ、はるさんもありがとうございます。こんにちは。あ、おぴーさんもありがとうございます。つけさんいらっしゃった。あ、こんにちは。これ、聞こえてます？大丈夫ですか？
マチリです。あ、村方さん来てる。
あ、すごい。総理、お暇じゃない総理が来てる。総理、ありがとうございます。あら、どうしよう。なんか緊張してきたわ、一気に。
体調崩されてたんですかね。
ね、なんかたまたま復活したよね。復活したよね、多分ね。あ、スケさんの文字が見えた。もう、ほらほら、ちゃんと強調して、スケさんって書けば、みんな来てくれると思う。さすが、ナイスマーケティング、私。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、のりさんも、こんにちは。ありがとうございます。まあね、パパ必見だよね。わかる。そう、作戦通り。これ、あれなんですよ。ライブ最初のね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15 文字ぐらいしか見えないっぽいんですよね。これ。
ここだ。
なので、なるべく、スケさん要素を入れるのと、もう最初にちゃんとタイトルつけとけば来るかなって思って、やっちゃった。
ありがとうございます。
やったー。よろしくお願いします。あ、トミーさんもありがとうございます。こんにちは。いや、まあ、そんな形でですね。どうですか？一週間スケさん。約一週間。
一週間経ちましたね。
ねえ。ゆっくり、まあ、過ごせるかって言われても、普通にお子さんね、保育園行ってるとはいえ、大変だと思うんですけど、どうですか？ちょっと。
そうですね。
散歩とかしたり、
まあ。うん、散歩とかして。うん、まあ、子供自体は可愛いんですけど、うんうん、問題なのって、なんか両立がうまくいかないって話だったんで、
うんうんうん、
まあ、仕事っていう重い荷物が一個下ろせたってところは、なんかまあ、良かったかなっていう感じですかね、今のところは。
ああ、わかる。重いですよね。仕事って重いんですよ、皆さん。あ、ラオウさんも、こんにちは。ありがとうございます。ウェイウェイ。あ、しかも、ラオウさんって誰かと思ったら、サトシさんじゃん。農家です。
農家の方なんですね。
そうです、そうです。サトシさんもね、ラオウさんになってる。そっか、両立っていう話ね、今日もう働き方って言ってるけど、私はまあビールの話はできないので、あんまりビールの話はできないので、もう本当に、まあなんか、我々こう3、4年ぐらい前から、ね、P ラボとか、P ラボの前にもしかすると、スケさん、Kindle 出版ラボにいらっしゃったら。
あ、いましたね。
で、やっぱり、はい、あ、やっぱその時に出会ってるんだ、うん、我々は。まあ、そんなところからね、始まって、もう、その時にはスケさん、ん ?4 年前ぐらいだか、生まれてた時
生まれてたかもしれないですね。
赤ちゃん、産休じゃないけど、育休中ぐらいだったんですかね、その時って。
あ、そうです、そうです。その時は育休中でした。うん。そこで Kindle 出版しましたね、
うん。そうだったんですね。もう、そんなところから我々いろいろやってるんで、4年ぐらいの間にだいぶちょっとまあ様変わりはしましたよね、この辺。
なんかいろいろありましたね。
ねえ、ほんと。NFT が通ったり、仮想通貨が通ったり。
そうっす。ね、ラボやって、振り子入って。
そう。で、なんか、忍者ダオが勃発して、NFT がバーって広がって、とか。
そうっすね。NMO があって。
で、すごい NMO が ACL に転生して、とか。本当は慌ただしい。
夢もあればね、そんぐらい起こりますよね、変化は。
で、トマジョもベビーラッシュなんですか？あらまあ、すごいおめでたい。
あ、そうなんですね。
そう、結構ね、こら、総理とだってね、忍者ダオで知り合わなければね、NMO にも入ってくれなかったからね、総理ね。そう、私も総理がおっしゃってるんですが、本当みんなどうやって子育てしながら働いてるのかっていうのが、ちょっとわからなくて、
そうですよね。うん。
あれじゃないですか、スケさん、ワーママハルさんじゃない、今、ハルさん、ボイチーのハルさんってご存知ですかね。学びの あれ今、名前変わったよね。だいぶ前から変わったよね。はい。
昔。元ワーママハルさんですか？
元ワーママハルさんです。まあ、ハルさんなんですけど、そのまま。そう。私、最初のボイシーって多分、池早さんとハルさんと周平さんを聞いてたんですよ。
あ、自分もそうですね。うん、その3人だったと思います。うん、
でそこでやっぱ、ハルさんが、頑張ってる姿とか聞いて、ああ、頑張ればこういうことできるのかなとか、あ、時短家具、家具じゃないや、時短家電とか導入すればいけんのかなとかって思いながら聞いてたんですけど、
はい。
あ、無理って思ってやめたんですよ。通勤無理みたいな。そこが私はきっかけだったんですよね。あ、リコさんもこんにちは。ありがとうございます。なんか、なので、そもそも私、スケさん超人だなって思いながら見てたんですよ。あの、実弾とはいえ、まあ、通勤リモートとか、はい、しつつ、クライアントを抱えつつ、うん、新人教育抱えつつ、
はい、
子供、しかも双子ちゃんがね、いる中で、もうすべてが2倍なわけじゃないですか、双子ちゃんってことは。
そうですね。うん。
で、上のお子さんもいる状態で、で、あの、奥様が、海外勤務するかもってことで試験っていうか面接とか受けながら多分仕事の方メインになってたかなって勝手に想像しながらでそこのフォローもしつつでも自分も働きつついやいやいやどないなっとんねんみたいな超人なのかっていうふうにいや本当に感じていたんですよ。あ、チャミさんもこんにちはってなって、
あ、そう、ヤッコさん、そう、まあでも僕の場合は結構、まあ奥さんも結構フレキシブルに働けるんで。
あ、そうなんですね。
うん。なんか急にこう熱が出たとしても、あ、私病院行ってくるよとか言ってくれる奥さんだったので、なんかそこら辺はなんかまあまあ、うまくいってたかなっていう感じですね。
おー。あれ、奥様、もう奥様はフルだったんですか？時短？
あ、妻はフルです。フルで。
あー、すげ
え。そう、だから妻はこう、すごすぎて、
すごすぎたんですか。
合わせすぎて、そのメンタルもなんかそのフィジカルも、
うんうんうん、
だからまあこう一人で頑張られてるね、お母さんとかお父さんとかに比べると、うんうん、まあまあまあ大変じゃなかったかなという感じですけどね。
いやー、うん、それにしてもですけどね、なんか。
うん、
こう、私今回このスケさんがお話しされてた時に、まあ前のリコさんとの対談も聞いてた時に、
はい。
私ちょっと多分、なんていうのかな、症状としては似てるけども、私の場合の病名はパニック障害の方でついたんで、
ほうほうほうほう、
そっちで、ああ、もう無理無理って、都内だけど電車通勤無理無理って、諦めて、そこからも在宅ワークっていうのを選んだわけですが、
はい、
結構、その後、まあ、スケさんも今回こう、仕事ってなると、動機が、胸が、とかなる時の恐怖って、はいはい、結構、伝わんないんですけど、伝わらないんだけども、すんごいね、本当死にそうになるような痛かったり症状って出たりするじゃないですか。はい、なんかどうしようみたいな。
はい、ありますね。うん。
で、そこから、なんか、まあ最初心臓の病とかを疑い、こうなんか脳出血とか脳梗塞なのかなとかも疑ったりするけど、全然なんか問題はなくて、って体はこんなに問題ないとか判定出ないのになんでじゃあ苦しくなるんだろうっていうのが結構辛かったところもあったし、
はい、うん。
参考になったスケさんの放送で、ここだったらすぐに予約取れるよって言ってくれた、病院かな、クリニックかなのお話あったじゃないですか。
はいはい。
あれ、めちゃめちゃありがたかったですね。
あ、そうですか。
まあ、私もうすでに行っちゃった後だったんで、
うん、
あれだったんですけど、なんか近くのところ行こうって思って、行こうと思ったら、普通に1ヶ月、2ヶ月待ちとかで、そう、えみたいな。
行けないんですよ、あれって。
あれみたいな。そういうもんなのって思ったんですよね。うん、ああ、作業ですかみたいな。特に初心だと。うん、
そうです、そうです。
うん、そうなんですよ。そう、プレッシャーがね。なので、まあ、今回ちょっとどちらかというと、まあ、心身というか、まあ、体に症状が現れたっていうところから、じゃあどういう働き方って今できるのかなっていうのを、なんか話せたらいいかなというふうにちょっと感じたりしてますね。ね、そうなのよ。
タミさんは保育士のママなんですね。前回のリコさんとスケさんの聞いてくだ、来てくださった、ね、
ありがとうございます。 いや、私もう保育士ママこそやばいと思ってますからね。
絶対やばいっすよね。
絶対やばいっすよ。本当。やばいっていうのは、何がやばいって、まず、子育てのプレッシャーがあるでしょ、一つ、自分のね。で、現場仕事なんで、抜けるとすごく申し訳なくなるじゃない。まあ、これ現場にも限らずですよ。別にオフィスワークでも関わらず、すごい申し訳なくなるっていうのと、できないんですよ。家で仕事が。ジムはあるけど、多分基本個人情報とかいっぱいだから、家に持って帰って仕事できないし、制作ぐらいかな、やるとしたら。でも制作って子供とか見てる間に制作できるか、ハサミチョキチョキできるかって言ったらできないじゃん、多分。
うん、
ね。あ、今お休みちゃう。お疲れ様です。お疲れ様です。私4月復帰して9月に産休入りましたから。もう無理って。さあ、9月、10月かな。いや、本当にそこで、かつ、まあ、これ、ごめんなさい、あんまりないかもしれないんですけど、自分の子供預けてるのに、私は他人の子供を見てるのかっていう感覚になるんですよ、途中で。えって。まあ、でも仕事だし、全然そこ誇り持ってるし、まあ、好きだし、いいんだけど、たまにこう自分の子供が寂しいとか言って、いや、でも保育園行って、とか頑張れみたいな感じで連れてった後に、まあ、仕事すると、私何やってんだろうなって、こういくと、んって思っちゃう時とかが、まあ、私2回程度でしたけど、ありましたね。うんうん、
ああ自分の子供差し置いてじゃないけど、うん、なんかそういう感情が出てくるんですね。うん、
なんか、だからもしかするとスケさん、自分のお仕事とかをされてるときに、本当に自分の時間だいぶ削ってたと思うんですよ。
はい。
で、
そうですね、う
ん。朝しか時間がなくて朝起きてっておっしゃってたのも、で、朝起きられなくなったっておっしゃってたじゃないですか。
そうですね、途中から。うん。
で、それ、本当に身体症状が出てたというか、多分もう疲れた、疲れたって、うん、本当に体がもう、ビービービービービーみたいな感じで警告音出してたと思うんですけど、
うんうんうん、そうですね。
疲れが取れないとか、眠れないとか、でもなんかそうすると、いや、せっかくの時間がないとか、それもストレスだし、うん、なんかできなかったことに対して、またなんかちょっと、ああ、今日もできなかったみたいな感じで、こう。だんだんやる気が下がっていくし、もうなんでこうなるんだろうって、なんで出口がないところをさまよってるんだろうっていう感じがしたのかなって、本当に、うんうん、勝手な想像をしてました、私は。そこを、
ま、そうっすね。あ、そうそう、保育士さんのおかげで生きてるなって思うんですけど、僕も本当に、
本当に私もないと生きていけない、本当生きていけないね。え、
そうすると、
うんうん、
その思考がどんどんこう、吸収、まあなんだろう、本当に僕みたいな症状の人に会ったらすぐ休んでくださいって言ってあげたいんですけど、なんか休んでみてわかるのが、すごく狭い視野で生きてたなっていうのがわかるんですよね。なんか、いいとこに目がいかないっていうか、ずっとこうネガティブモードになっちゃうんですよね。そう
なると。なんかプレッシャーとか何々しなきゃみたいな感じになってました？
しなきゃっていうか、もうそこ通り過ぎて、できてない、できてない、できてないっていうのが、こう、続く。
なるほど、
うん。
あ、今日もできなかったみたいな感じになっちゃうのか。
そうです。で、保育園から、この日参観来れますか、うん、って言われて、うん、あ、ごめんなさい、行けないんです。あ、また行けなかった。とか、その、
うんうんうん、
その繰り返し。
ああ、そう。
できてるところ、いや、お前お迎えできてるじゃんっていうところもあるんですけど、
うん、
多分そこに目を向けられてない状況なんですよね。
いやー、それは完全にドツボにはまってましたね。
いや、それはなんか、人間って怖いなと思って。
うん、
こうなってくるんだって。
そうそう、できてることたくさんあるのになんですよ、本当、うん、あ、翔さんもこんにちは、ありがとうございます。特に ね、
うん、
男の人でなんかこう、誰に相談したらいいかとかってちょっとあるじゃないですか、結構。誰に言おうかなって、まあ、大体はご家族だったり、まあ、もしかするとご友人とかかもしれないんですけど、うん、そういったところで聞いてみてってことはあるけど、なんかもう人のこう生活とか聞いても、なんか自分とかけ離れすぎてて、あれ、じゃあやっぱり自分ができてないのかなとか思ったりしちゃうんですよ、本当、はいはい、
うんうん、
ね、本当休めてよかったと思う。だいぶから今までこう抱えてきたものを一回、じゃあ仕事はちょっと置いといてねってなった時に、やっぱりこう視野がバッて開けましたかね。はい、
開けましたね。もうシンプルに天気がいいだけで、あ、今日は天気いいやって思えることが、本当、じゃあ自分は疲れてたんだって思いましたね。
いや、本当そうですよね。
天気いいんだっていうところに気づけた。
いやー、もう相当それは脳がもういろんな情報で目いっぱいになってましたね。
そうですね。だから本当疲れると、うん、あ、本当にこう、どんどん、ね、
うんうん、
もうそういったところに目がいかなくなるんだと思って。で、
うんうん、
本当にね、やばい人はもうそこでどんどん自分を追い詰めちゃって、
うんうんうん、
ね、最悪のパターンもあるわけですから。
うんうんうん、確かに。なんか、それが辛いですよね。あの、あれだ、産後の睡眠不足の時思い出した、すごい。もう、朝が来ないとか、寝れないみたいな。で、いつまで続くんだ、晴れた、ああ、また朝が来ちゃったとか、なんか、ね、そうそう、明日起きたくないなって思う時ありますよね、ほんと。
カズニャンさん。
あ、カズニャンさんも、サツケさんも、こんにちは、ありがとうございます。そうなんですよ。しかもなんかこう、私結構インスタを当時見てたんですけど、産後レポとか、その育児、子育てレポとかの漫画見てたんですが、なんかあの、そこでもやっぱりちょっと救われたのが、みんなしんどいんだなっていう。
うん
う
ん、
けどなんかもうその人たち一周してるから、だいたいもうしんどかったけどなんとかなってるみたいな状況をこう、
うん
う
ん、
発信してるのを見て、もうどうしてもそれが、受け入れられないというか、今私は辛いのに、
うん、
なんでそうなるのか、大丈夫って言われても全然こう浸透しなかった時期とかがあって、だから仕事とか子供育てながら仕事をするなんて、まあ初じゃないですか、基本的に。なんかよ、
そうですね、よ人生では初めてですね。
よほど甥っ子、姪っ子とかをずっとなんか実家でずっと見てて働いてましたとか、そういうことがあるならね、まだしもですけど、
うん、
基本初で、すべてが初めてのことなのに、なんか、割と独身の時で仕事とね、普通に両立というか、まあ、仕事と自分の生活のことを両立しながらやれてたのに、はい、子供っていう要素が一個入るだけで、だいぶ変わりますよね、ここも。
変わりますよね。
だからなんかね、じゃあ時短に、時間短くしたらいけるやろうと思って、みんな時短にしてるしと思ってやってみても、うんいやみたいな。あ、そう、あれおかしいぞって、なんか、短くなった時間分楽になるんじゃないのかみたいな。
うん、
すごいそこが。
ノブリも変わんないですからね、
ほとんどね。いや、本当にそこが、もう、いや、本当も何度も言うんですけど、休めてよかったって、本当に思いますよ。よかったよかったっていう。だから休ませてくれるのもそうですし、ちゃんとそこの産業医さんの対応とかが素早かった、判断が素早かったのが、いや本当に良かったなって思ってます。
そうですね。本当に、確実に休んでくださいっていう感じでしたからね。本当にそれは、まあ、迷惑かけちゃいましたけど、
いやいやいやいや、あの、スケさんの引き継ぎの話聞いたときに、もう、休みなさいよって思っちゃった。そんな、エクセルなんていいから休んでくださいみたいな。あれ聞いてて。いや、でも分かる。分かるんですよ。
いや、普通にでも仕事してると引き継ぎってのがあるじゃないですか。
うんね、あるあるある。
本当。明日から休みってどういうことですかみたいな。
そうそうそう。なんか急に休みになったんで全部じゃあ引き継いでくださいとか言われて、まあ、残った方のことを考えると、そりゃ迷惑かけられないってなるんですけど、私なんだっけな。なんか、どっちの立場だったか忘れたけど、でもどうにか会社って動くんだよなって思って、ああ、
そう、
人一人いなくなっても、みんな、ね、集団がね、他の人が、やっぱりここをサポートしようとするんで、
うん。
ちょっとずれとか、あ、ここすいませんって、あ、こういうの対応できてなくてすいませんって漏れとか出るかもしれなくても、うん、なんかね、それぐらいじゃね、あれなんですよね。社会とか時の流れって止まんないですよね、全然。
なんか悲しいぐらい止まんなかったっすね。あれなんか休めるのかっていう感じです。
あの逆に、私も自分でこう、うん、まあ会社って言っても個人会社ですけど、持ちながら思ったのは、はい、ああ、なんか大企業とか、ああやって社員さんを多くね、抱えてる会社は、うん、そういう仕組みをちゃんと作ってるんだなって思って、
うん
あれは企業努力だな。すげえな。できねえわ。って思いながら見てますよ。
そうっすよね。
うん、うん。うん、そうそう。
当事者はなんか、思っちゃうんですよね。なんか自分が抜けたらとか、
うんうん、
な
ん
か、迷惑かけるとか、すごいこう思っちゃうんですけど、うんうん。
そうなんですよね。 そう、そうなのよね。いや、自分抜けたらダメだとか。でも抜けてどうにかなっちゃう会社の方がまずいですから、それ。体制として。
そこに気づけないんですよね、なかなか。
そうなんですよ。なんか、会社員の、うん、まあ、私もフリーランスになった後に、会社員ってすごい恵まれてたっていうか、ちゃんと、なんていうのかな、できてた、いい仕組みになってるんだなって思ったのが、うん、まあ、その抜けたとしてもちゃんと対応できるっていうところが一つと、あと、まあ、給与面とかのサポートがあるってところと、福利厚生とか、あとは、その、なんか、突出して何かをするとか、一人だけ多く稼ぐとか、まあ、そういったことはもちろんできない、うん、できない、できるとこあるのかな、歩合制とかで。まあ、あるとは思いますが、うん、でもなんか、それができない分、いつ休んでも大丈夫とか、まあ、その、うん、全部自分で追わなくていいっていうところの、なんていうのかな、頼れるなって部分はすごい会社の方が大きいと思うんですね。
うんうん、
なんかそう考えたら、いろんな働き方がある中で、まあ私はもう自由を求めてフリーランスになって、胃痛とか繰り返してますけど、でもなんか、あ、会社員って今思うと、なんかそこには気づけなかったし、自分が抜けたらってずっと思ってたけど、あ、なんか抜けても大丈夫なようにサポート体制が取れてて、
うん、
まあ、いつでも迎えてくれるかどうかはちょっとわかんないですけどね。企業さんによってですし。ただ、ちゃんと行ったり来たりできるように戻って、休んで復帰できるような体制もそうだし、休めるような体制も取れるように、ちゃんと多くの人数で回していってるんだなって、そういうこう、変えれる場所というか、ちゃんと、うまく言えない。真面目な話しすぎてうまく言えない。そういう場所だったんだなって思うと、なんかこれを、気づけないというか、やっぱ責任感が強かったり、仕事頑張ろうっていうふうに思ってる方こそ、やっぱプレッシャーがかかっちゃうのかなって思いましたね。
うん、うん、うん、うん、そうですよね。
そう。で、子育ての方がとも限んないけど、子育ても、の方がちょっとプレッシャー強くないですか？なんか、自分倒れたら回んなくね？みたいな。
はい、はい、はい。なんですかね、子育ては、自分の場合子育てよりは仕事の方が強かったかもしれないですね。
そうか、そうか。あ、じゃあそこは子育ての方がサポート体制が可視化されてたのかもしれないですね。
まあまあ、奥さんもいるし。
うん、うん、
まあ、そうっすね。なんでまあ仕事を優先しちゃって、
うんうん、
なんだろう、ちょっと嫌だったのは子供が朝体調悪いのに、うんうん、なんか、朝、午前中仕事の会議が入ったからそっちを優先するとかいう罪悪感とかありましたね。
なんかそれで、なんかすけさん、いいキリキリしてそう。なんか、あーみたいな。
なんか、何やってんだろうってのは結構そういうのありましたね。
あれ、すけさんってフルリモートだったわけではない？通勤だったんですかね？
ほぼほぼフルリモートだったんですけど、うんうん、会社の方針で週4出社に戻したんですよ。
あ、なんかそれあった気がする。そっか、戻ったのって最近？
いや、4月？でもまあ、まあ、プレッシャーかかるのってのは8月、夏ぐらいからですかね。
ああ。
そう。
そっか、そう、だから言いたい私、通勤ってしんどくないって。満員電車とかさておいて、通勤しなきゃいけないって、でとかこの時間までにこれをしなきゃいけないでこの時間は絶対いなきゃいけないっていうのが確実に子育てと合ってないんですよ。
うんうんうん。
って思ってたんですよね。すごい。のりさんはそんなとこ住んじゃダメですよ。最強線は。
一番やばいとこじゃないですか。
最強線は一番やばいですよ。最強線はあれ人間の乗るものじゃないですよってぐらいに混みますよ。うん、そうそうそう。
総理とか通勤とかそういう感じですよね。
いや、本当に。通勤みたいな。だから、フレックス制を導入してもいいんですけど、それも、いやね、満員電車オフピークをね、やるためにとかっていうのはわかるんだけど、うん、いや、違うんですよ。拘束時間と、そこにいなきゃいけないっていうところが、完全に子育てと同じなんですよ。子供もそうじゃないですか。もうここにいなきゃいけないか、見てなきゃいけないっていうのと具合悪くなったりしたら。で、あとあれね、突然の連絡ね。具合が悪くなる。そうそう。で、どう考えても保育園にいるお子さんは、 そう、なんかもらってきたら、だってみんな子供だし、なんかもらってきたら広がるんですよ。しょうがない。集団生活してるんだからって。そんな状況の時に、もらってこないわけがないですし、
うん、
でそんななんかこう、結構いつ、マインスイーパーみたいなもんですよ。いつなんか、爆弾が入るかどうかわかんない状況で進んでいって、じゃあ、今日は休ませますね。ちょっと体調崩しそうなんで休ませますね、みたいなことが、普通に通勤してるとできない。
うん、
で、フルリモートの私、拘束時間ありのフルリモートはやったことないんですけど、
はい。うん、
あれも、実際やってみたら、まあ、どういうかわかんないですよ。ずっとズームをつけなきゃいけないのかとか、うん、ずっと画面の前にいなきゃいけないとか、退勤とか押さなきゃいけないっていうのはちょっとわかんないんですが、あれも結構融通が効かないのであれば、まあ、ほぼ、うん、あんまり緩和はされてないんだろうなってちょっと個人的には感じちゃう。
うんうんうんうん、
そうなんですよね。なんか、うん、あとはフレックスか、もしくは、なんていうの、裁量性というか、今日やるタスクっていうのがあって、それを終わらしたらもう OK。いつ終わらしてもいい。24時間の中でっていう。だったら最悪寝かした後にここあと1時間やるわとか、うん、そういうことができるので、まあ1週間の方がいいかな。1週間の業務量があって、まあ1日、毎日こういうメールチェックとかしてほしいけども、この仕事は1週間で終わらせればいいよみたいな状態だったら、割と融通聞かせながらできるのかなって。
うん、うん。そうなんですね。なんか、うん、どこが問題点だったのかっていうのは、ちょっと自分もいろいろ振り返ってはいるんですけど、
うんうん、
まあ、寝かすけの後の仕事ってきついっすよね。
きつい。はい、きついっす。私、夜結局作業できるようになったんですよ、引っ越して。
はいはい、
でも、なんか、まあ、最近ちょっと体がバッキバキだったっていうのもありましたが、やっぱ、眠いなって、普通に寝ちゃう。お休みって。
なんかそう、寝かすけとともに寝ますよね。
寝ますね。ぬくいし、みんな、ぽかぽかお休み、みたいな。そうそうそう。
何の仕事をするのが辛い。まあ確かにそうなんですよね。
うん、そっか、ズームがフル出社ね。そう、イメージ。私やったことないから。フルリモートってものを。なんかそういうね、この自分、あ、だからそっか、生活を、子供の生活に合わせながらできる仕事をしたいって、うん、ってなっちゃう。なんか、最終的に言うと。
なんか、それで言うと、コンさん、あれでしたっけ、
はい、
もう、会社辞めてどれぐらいでしたっけ、今。
私、息子が4歳になるから、だいたい3年半ぐらいですかね。もう、生まれた時ぐらいから、生まれた時にもう育休、産休か、産休育休入って、その年に辞めたから、だいたいそうですね。3年半ぐらい。
なんかそれで自分の理想とするライフスタイルとかってのは結構実現できてるなっていうのは結構実感できます
ね。そうですね。子供の具合悪くなった時の対応とかに関してはすごい理想的ですね。
うんうん
うんうん、でも、本当に稼げなくなった時が NMO が潰れるってなった時の、はいはい、なんていうんですか、こう、私はもう余計に、あ、どうしようどうしようって、こう、先の先のことを考えすぎて、どうしようしちゃうんで、
うんうんうんうん、
そこは結構メンタル的にはやばかったですね。
今年の夏とかですか、あれって。
そうですね、今年ね、どれぐらいから結構ひどかったっけです。1月ぐらいから、去年の1月に売れなくなってから、まあ1年間頑張ったけど、もう目を背けられないってなったのが今年の1月で、うん、で結構その間クライアントワークとかもやりつつ5ヶ月6ヶ月ぐらいは池早さんのスペースをするまではなんかもうおかしかったですよね。現実から逃げてましたもん。すごい。
そうなんですね、
うん、本当にあれ爆弾してなかったらコさん今頃いないからね。保育士戻ってるから戻ってる。
そういったのもよぎったんですか。もうちょっとこれこのままだったらもう保育士戻るしかないなっていうのは選択肢として浮かんでたんですか。
あ、全然。まあ最悪保育士で、まあパートとかやりつつで、まあなんか私フル出社とかがもう無理だなって思ってたので、うんうん、正社員になるとか、
うん、
だったら保育士午前中4時間勤務して午後から例えばなんかリモートのなんかクライアントワークやってとかこうコミュニティ運営しながらなんかやってみたいなのは もう想像してましたね、
うんうんうん、
そこまではやる、うん、インディードとか超見てましたよ。
ああ、そう。
そうそう。フルリモート案件っていっぱいあるんだなって思って見てた見てたし、仕事くださいもしたしね。
シャミさん、コンさん保育士だったんですかって。
ああ、そうそう、そうなんです。私ちょっと学童の方が長いんですけど、学童保育指導員の方が。保育士は、なので育休復帰して半年ぐらいで、また産休入っちゃったんで、それぐらいの経験ですが、やってました。うん、あ、でももう、うん。あれは多分続けてても、ちょっときつかったなって思ってるんで。
ACL 出る直前は秒読みレベルだった。
あ、そうそうそうそう。積んでたよね。ぶっちゃけ積んでたんですよ、あの時。まあ今もじゃあ積んでないのかって言ったら、まあちょっと首の皮一枚繋がったからまたやんなきゃいけないんだけど。ね。総理に払えないごめんって言ってたもんね。払えない子もごめんって。ほんと。スケちゃん、だから、こんな風になるまで、ほっぽっとくのは、私が現実から逃げてただけなので、普通の人は多分その前に対策を打ってます。大丈夫です。
いや、でもそれでもなんとかなってますからね、今ね。
なんとかなった。池早さんがスタイフライブやってくれたから。
いや、ね、まあ、それも、だって、コンさんの、その、人徳じゃないですか。
いやいや
私の、超えたのも。
あれですよね。月収1800円が効いたんだよね。すごい。大笑いしてくれて。
やべえ。月収1800円を言い出したのはコンさんですか？ケイスケさんがやれって言ったんですか？
あれ、誰だっけ？ケイスケさんだっけ？なんか、あれなんだよね。NMO の中で1800円ワロタみたいな感じになったんじゃなかったっけ？なんかどっかで行ったんだよね。
そう、あ、なんか NMO のなんか会議みたいので1800円しか稼げてないみたいなことをなんか社内
で言ってたかも。なんか、違うのよ。役員報酬が3万円なんだけど、もろもろ引くと1800円しか手取りが残んなかったの。だから、その時は月収1800円だったんだよ。ギリギリまでね。そうそうそう。ね、社長、それでも社長って名乗れるんだよっていう。あれすごかったよね、今思うとね。
そうなんですね。
そうです。
思い切ってそこら辺をカミングアウトしたことがでかかったんですかね、隠さずに。
そうですね。なんかもう、まあもちろん手取りというかクライアントワークは他であったので、1800円しかないってことはなかったんですけど、だいぶあれが、池早さんもそうだ、周平さんも笑ってたし、なんかみんな笑ってたから、じゃあそれ出そうかみたいな感じだったと思う。
みんなそういうの好きなんですね。
まあ。そうだよねって、1800円って今日のランチで終わりじゃんみたいな感じだったりしてましたもん。
そう、リコさん、カミングアウト大事って、この前のリコさんとの対談でも話しましたけど、
うん、
自分もなかなかこう弱みとか出せなかったんですけど、
うん、
なんか今回みたいなことも発信すると、なんか結構やっぱり注目っていうか、こう、うん、心配はしてくれますよね。
うん、多分、その共感をする際に、
うん、
月収1800万は共感されないけど、なんか、月収1800円だったらどうやってんのっていう興味と、なんか自分もそういった、なんかもう、あと1週間あるのに1800円しかないよって時もあったな、みたいな、そういう経験のある人が多分ピッてこう来るんでしょうね。きっと。ね、あ、周平さんのね、私だって周平さんなんて全くもって共通点なかったんですよ。だって結婚も当時ね、うん、独身だったし、周平さんって島暮らしもしてないし、あ、唯一あるとしたらマルチに勧誘されてたぐらい、それぐらいの共通点しかなくて、でもなんで周平さんの放送を聞くようになったんだろうって、その Kindle の時もそうだし、
うん、
なんで聞くようになったかって、やっぱ1年後の未来を楽にするっていう、その考え方一つだったんですよね、確か。
はいはいはい、はい。
で、私、うん、やっぱり、不安で不安で仕方なくて、でも今職場復帰できないなって思ってどうしようと思った時に、でも今すぐにも変えたいけど、確かに1年後の自分がすごく楽になっている。1年後の自分はすごいなんかやりたいように、あ、こんな風な仕事やりたかったんだよねってやれている状態を想像するだけでちょっとハッピーになれたので、じゃあその放送を聞いてると、あ、なるほど、こういうことをすればいいのか、今からっていうことが分かって、そこから聞き出しましたもんね、確か。
なるほど。
そう、すごいいいですよね。あ、そう、だからみんなマルチ気をつけてね、本当。あれですよ、ルノアールに誘われたらちょっと気をつけてくださいね。
なんですかね、いつも。
そうそう、私、新宿のルノアールでした。そういえば。
手袋のルノアールだったな。
みんな経験ある。
そんな。
ね、なんかね、ルノワールなんですよね。ルノワールはちなみに何一つ悪くないですかね、そこ。
だいぶディスブランディングですよね、あれね、ルノワール。
そうそうそう。本当に。ルノワールはめちゃめちゃ美味しいコーヒーを出して、ゆったりと過ごせる、とても素敵な場所ですからね。確定演出。あ、自宅パーティーか。自宅パーティーは、
ね、あ、自宅パーティーあったな。
そうなんだ。いやー、で、自宅パーティーなんて怖くていけない。そんな小学生以来で自宅パーティーなんて、誕生日パーティーみたいな。
いや、なんか途中でなんかボスみたいな人が来るんですよ。だから最初なんか楽しく話してるんですけど、なんか紹介したい人がいるからとか言って来るんですよ。
そうそう紹介したい人がいる来る。あれ。
なんかあったな、そういうの。
ねえ。ここね、だって逃げられないよね。ほんとね。
そっか、でもコンさんも、やっぱり結局こう、個人事業主としてここまで続けてこられたのも、なんかそういうパニック障害になった過去とかがあったから、なんか、あ、これって戻れないっていう思いがあって、じゃあやるしかないよねっていう話でここまで続けてきたって感じ
ですね。そうですね。なんか、周平さんの放送になんか今日聞いてた時にあったのが、なりたいと思う自分を想像するのもいいんだけど、これだけは絶対避けたいっていうものを書き出して言語化する。うん、で、それを避けるよう、避けるためにはどうしたらいいか考えるっていう話が出てたんですよ。
うん、
前の放送かな？でも、それ聞いたときに、もう、私はもう絶対電車通勤したくないっていう、確固たる思いがあって、うん、そこに、通勤が嫌なのと、
うん、
子供が急に休んだ時に申し訳ないっていう気持ちで電話したくないっていう、
うん、
っていうのと、当時の園長先生が、まあ、多分本当に私を思って言ってくれたと思うんですけど、なんだっけ、時短勤務で、まあ、今は子供がやっぱり大事だから子供のことを一番にして、まあ、仕事はその時短とかでね、うん、あまりがっつりやらなくていいからねみたいな感じに言われた時があったんですよ、面談かなんかで、
うんうん、
いや、私仕事めっちゃしたいんですけどって思って、そこで。いや、私はバリバリ働きたいんだけども、こうフルタイムだと保育園に預けられないから、時間的にこう、間に合わないんで、うん、だから今時短で様子を見ているんですけど、みたいな。私は働きたいね。なんで働かせてくんないのみたいなことを思ってて、すごい。それもあった。
仕事が嫌いなわけじゃないですよね。
あ、そうです。もうあの仕事めっちゃ好きでしたもん、保育とか。うん、もうそれこそ独身時代はなんかガンガンもうずっと仕事に集中してやってて楽しくて、でやりたいことなんですかって、あ、施設長やりたいですとか、新しい新規の立ち上げやりたいですとか、受託やりたいです、
うん、
っていうのをガンガンこうやってたんですよ、やってたんですよでも、まあ、そこでも確かにパニックっぽいのはあったんですけど、まあ、でも、うん、4年に一度ぐらいだったんですね。オリンピックと同じぐらいの頻度しか出ないから、うん、まあいけるやろうと思ったら、妊娠してからですね。妊娠してからもそれが悪化しちゃって、
うん、
ああ、無理なんだなって思ったので、じゃあ両方両立して、私は好きなことをやって仕事して稼ぎたいし、でも子供たちのこと見たいし、ゆくゆくは PTA とか入って仕事しながらブイブイ言わせたいしとかって思ったらどうしたらいいかなって考えた結果、まあ、コロナとかもあってリモートっていう在宅でしようっていうところだったんですね。ね、
そうなん
ですね。そうそうそう、PTA とか、なんか米助先生とか憧れですよ、私。CNP のイラスト描いてる米助先生は、PTA ガンガンやりながら自分のお仕事もされてますからね。
そうですね。
そうそうそう。
そっか。でもなかなか周りにそういう働き方実現してるお母さんとかお父さんあんまいないですよね。
そうなんですよ。いや、みんな、それこそ保育士ママとかいらっしゃってて、
うん、
やっぱりなんか、大変そうというか、ああ、そうだよなと思いながらこう見てたり、うん、なんか、あとはもう在宅に切り替えたママとかもいらっしゃって、で、あ、でも在宅だとやっぱちょっと楽ですよね、うん、みたいな感じになったりしてますが、多分フリーランスってあんまり見ない、みんななんかもう、
ね、もね、
まずみんなあのね、登園するとき綺麗だから、多分あれで家では仕事してないだろうなって勝手な想像で、多分外行ってるだろうなと。
そうっすよね、うん、
そう、お休み電話とかね、まあリコさんはあれですよ。忖度したくなければ、あ、大丈夫、リコさん。 会社員でも大丈夫。うちの父そうだ、忖度してないけど会社員やってる今。大丈夫。ちょっと海外にいるけど、会社員やってるやってる。そう。本当にだから、そもそもこう、ちょっと制度として、ほら、育休とか産休とか、時短勤務とかの制度がある、うん、あって、すごく恵まれてたんですよ。うちの会社も、とか、保育関係なんで、うんうん。って思ったけど、いや、どう考えても、この給料の幅だと、なんか、生活できないよな、とか思ったり、私立入れらんないよな、とかいうのを考えたり、うん、あの、ライフプランとか組んでるときに。で、いや、どう考えても、子供が具合悪くなったら休んで、でも、有給とかそういうの使っちゃったら、でも、自分の休むときはいつあるのって、無理じゃねっていうことを考えてみたら、あ、うん、出社とか、あの、まあ、拘束時間とか、うん、そういったもの自体が、基本的に無理ゲーなんだなって、私は結論付けたんですね。
うん、うん、うん、うん。
オンラインで、リアルママ友が、すいません。私、オンライン上のリアルママ友みんななんか、ちょっと、フリーランスとかなんで、皆さんがね、ちょっと、あの、常識がおかしくなっちゃうんですけど。もうなんか、そもそもこう、私はスケさんを見てて、まず、双子ちゃん育児。いやー、すげえ。何をしても二人。あ、ベビーカーも二人とか、そういうのを想像すると、もう、だって娘と息子が一気に生まれたような感じでしょ？うちで言うと。もうゾッとしますよ、本当に。
本当。ご飯もね、散歩も全部二人ですから ね。
で、だから見なきゃいけないのも二人。歩き出したら なんか、ショットガンみたいに全然違う方向飛んでいくんでしょ？多分二人とも。なんでそっちは滑り台でこっちはジャングルジム登ろうとしてんねんみたいなところとかがあったらもうどう対応したらいいかわかんないし。ってなると、あの、普通に考えて、大変なんですよ。ただでさえ。そう。で、お子さんも、上の子ももちろんいるしって考えたら。いや、本当にね、その中で、よく、マーケティングなんてやってたんだな。すげえって、本当に思います。
うんうんうん。
なんか、そもそもがあれですよ。スケさん、あの、強くてニューゲームじゃなくて逆、ハードモード、鬼モードですよ。モードで言うと。
鬼モード、ハードを超えてる。
ハード超えてる、ハード超えてる。鬼モードの、なんていうの、一周目がないパターンですか。鬼モードで、初期プレイやっていきましょうってゲーム実況者ですよ。うん、すぐ潰れるわ、そんなんで。すぐそんなゲームオーバーになるやっていう。そんな感じですよ、ほんと。
そうですよね。確かにね。うん。
スーパーハードです。いや、ほんとそう思います。だからなんか、こう、ただ、それとは別に、やっぱり会社で休職できる、うちにいろいろやれたらいいなって思ってるのは、やっぱり、リコさん見てて思ったのは、いざとなったら戻れる環境ってすげえいいってちょっと思った。見てて。私はもう辞めちゃいましたけど、副業ダメだし。うん、なんか、
うん、
こう、後ろ盾がないわけではないんですけどね。もちろんコミュニティとかもあるんで。はいはい、だからなんか、なんていうんですかね、こう、希望を言うなれば、ちょっとこう、保険は欲しいんですよ。個人的に。あの、月数万円で在籍していい保険が欲しくて。で、そこは生活費分は確保しといて、それ以外の部分で、ちょっと自分が、情報発信なりとか、調べたいこと調べるとか、行きたいとこ行けるみたいな時間が欲しいっていうのは、やってて思いますね。
うん、ああ、リコさんも本当に路頭に回ったら戻れるっていうのは心強かったって思いますね。
強いですよね、ここ、
うんうんうん。
で、なんか、あと会社員のちょっと嫌なところって、給料が4月に働いたら次入ってくるの5月っていうのがちょっとしんどい。なんか、その月に入ってこないのがしんどいとか。
はいはいはい。そうですね。
で、バイトとかね、ありますよね。で、あと、長期休みってなかなか取れないじゃないですか。
うん、取れないですね。うん、
そこを考えると。
うん、
よくこうゴールデンウィーク、シルバーウィークとかって言うけど、
うん、
いや子供いたらあんま関係ないしっていうところが正直なところですし、で、特に社会人になるとこう大学の時の1ヶ月、2ヶ月休みもなくなるから、
うん、
社会人になってからこそ学びたいこととか、時間があったらこれがやりたいって思うことが、まとまった時間でやりたいこととかあるのにできないっていう歯がゆさがあると思うので、うんうん、そういったところを こう今まで仕事に当ててた時間をひょいっと抜くことで、かなりこうできることとか考えることとか休むこととかが増えてくると思うんですよ、うん、あちょっと遠くのところでモーニング食べに行こうとか、まあ、そんなことでも全然なんですが、うんうん、あ副業勉強会する強い、うん、でもなんか多分スケさんところとかも、うん、あでも副業あんまり推進してなかったらダメなのか、なんか副業ダメだった気がする、あれ治りました、
副業禁止、副業禁止
ダメだダメだ説明会できないこれ
でも、うん、AI 活用はめちゃくちゃやってて、あそこ
あ素晴らしいですね、
そうなんですよ、だからそれをなんか個人の評価にも、
うん、
当てはめるぐらい力入れてるんですよあそこ、
あじゃあやっぱり、
うん、
やっぱそうか、おいや、やっぱり考えてることは違いますね、素晴らしいですね、本当。
リコさんとかコンさんとか、
いやこれはねリコさんの方がいいと思う、でもリコさん東京に来てもらうことになっちゃう、
あそうです
私ね大手のすごく人数の多いところの企業さんが抱える悩みはね多分解決できないからリコさんに任せる、違うよスケさんがやればいいんだよそれ大丈夫だよそうこう使い方一個ですもん。きっとフェローを教えただけでみんなにすごい喜ばれると思いますよ。
フェロー
って検索ツールなんですけど、AI の。はい、なんかパープレキシティとかあったんですが、それより、はい、なんだ、検索フィルターがかけられる。ウェブからとか論文からとか SNS からっていうような感じで検索フィルターがかけられるのと、
はい、
今期間限定なんらしいんですけど、スライド資料作れるんですよ。検索結果の。
どういうことですか？スライド、検索結果のスライド資料？
なんか、例えばそれこそフェロってどんなツールですかって、30代女性でも、30代女性子育てママでも使える方法を教えてくださいって言ったら、まあ結果が出るじゃないですか、パーってこう。その結果を、じゃあ、スライド資料か、プレゼンテーションか、ポチって押すと、勝手にプレゼンテーションの資料っぽくまとめてくれて、もう、ものの1分ぐらいですよね。1分もかかんないか。ものの数十秒で作って、しかもパワポ形式にも落とし込めるし、PDF でも大丈夫、PNG でも大丈夫っていう。で、あ、編集も可能という。
多いですね。
そう、鬼のような。で、日本企業なんですよ、これ、フェロって。すごいよね。あ、レターありがとうございます。限定公開動画。
やった。限定公開動画。へ
ぇー。やった。
あ、これで見れる？
これで見れますね。URL 保存しとけば多分、限定公開、限定リンクだと思うんで。そう、フェローは本当にすごい。そうなんですよ。そう。私も企業研修ね、行ってみたときに、やっぱ、その時はガンマを使ったんですが、資料を一発で作れることにやっぱ驚いてましたね。
いや、そうっすよね。ガンマも作ってくれないですか？
ガンマもそうです。ガンマはどちらかというと、もっとこう、ガンマで私プレゼン資料作ったことがあんまりないですけど、まあガンマも似たようなもんですね。検索ツールじゃないので、基本的にはデザインとか LP を作るようなツールなので、もうちょっと資料よりって感じですけど、ガンマも作れる。ガンマもクレジットがあれば無料で作れるっていう感じです。超楽ですよ。
いや、そう、なんか自分もなんか今回適応障害になって、
うんうん、
あと10分とか1日やったら、うん、気持ちだいぶリフレッシュできたなっていう瞬間がたくさんあったので、なんかそういう僕みたいな人に対して AI の使い方とかを皆さんからちょっと教えてもらって、徐々に発信していこうかなということを思ってます。
ぜひぜひ本当。でも無理はしちゃダメですよ。うん、あれですよ。我が家のモットー無理はしないですかね。お腹いっぱいになったら食べないとか、そういう無理はするな、限界を超えるなっていうところが。根拠のモットーなので、あ、なんか疲れたなとか、なんか眠いな、超眠いなって思ったら絶対寝た方がいいです。
いや、そうっすよね、うん、自分さっき産業医面談だったんですけど、
うんうんうん、
しばらく何もしないでくださいって
ほんまやほんまや、それで何もしないって逆に大変ですよね。
ないですよね、何もしないってのも、
ね、何する、私漫画とか読んじゃうの多分
YouTube、ね、多分本とか、そうですね、なんか、そうそう、多分心に負荷がかかることはしないでくださいって話ですけど、多分
きっとね、まあ、なんか漫画とかも読んでると、うん、その、 なんかなんだろう、今出てこないなんだか、ザ・ファブルとか、ファブルとか、結構ボコスカ漫画なんですが、ボコボコにするような。あ、いったの見て。
わかんなかったですね。
そういうのでちょっと、あ、ポケポケもいいかも。そう、
ね。ポケ
ポケポケって、ポケモンのカードゲームのアプリが、
2
ヶ月ぐらい前から出て、
うん。
それとか、あとなんだろう、今だったら、でもなんかこう自分が時間なかったらやらなかったこととか、本読むとかを本当に、本って1日1ページとか絶対読まないじゃないですか、なんか。
そうっ
すね。わかんない。みんなどうなんだろう。私結構読むときにバッて読みたい人だから、今日はここまでとかができないんですよ。なんかそういうね、あ、1時間あるからできるんだなとか、じゃあ今ちょっとまだまだ時間あるからゆっくりしようとか横になろうとか、なんかすっごいどうでもいい YouTube をひたすら見るとか、そういう、大食い YouTube とか私よく見たりしてます。
ああ。
美味しそうとか、これ美味しそうだなとか。そうそう。あ、見てました。こじこじは頭ほぐれる。ね。なんか、あ、確かにな。結構、昔のこう、アニメとか見たり、漫画とか読んだりすると、ほわんってするときありますよね。ほわんって。
昔ハマった、なんか、ちょっとミニ四駆やりたいんですよね、久々に。
ああ、ミニ四駆って大人になったらちょっとやばくないですか、やろうと思うと。
そうですね。
だって、私、やったことはないけど、兄が持ってって、なんかいろいろやってるの見てたんで、
そうなんです。
多分カスタムですよね、楽しいのきっ
と。カスタムモーターとかタイヤとか、
うんうん、
大人買いするっていう。
そうそう。で、そうなのよ。でもね、多分ミニ四駆は、自転車よりは、ロードバイクよりは解けないよ。多分。で、ミニ四駆やると何がいいって、多分めっちゃお子さんが喜ぶ。多分。
ああ、確かにね。確かにそうですね。うん、
なんだけど、うちの近くの、近くもないか、なんか科学技術館みたいなところがちっちゃい区でやってるのがあったんですけど、そこでなんかたまたまミニ四駆を走らせられるみたいな、コーナーがあって、
コースがあったんですか？
うん、スペースがあったんですよ。もう、ミニ四駆全部用意されてて、コースがあって、超のろいんですよ。危ないから。超ゆっくりなんだけど、もう娘と息子がキャッキャしながら、これが可愛い、これにしようとか、次これにしようとか、なんか、プラレールと一緒ですよね。延々と走り回してんの。
そう
ですね。何が楽しいんだろうって思いながら。え、だってスピードなくて、レースもしないのに、延々と走り回して何が楽しいんだっていうくらいに、ずっとやってたんですよ、それ。いやー。
ね、好きっすよね、それのね。
やばいですね。
ベイブレード流行ってんですか、今。
あ、ベイブレードもね、昔流行りましたよね。でもベイブレードもうちょい上だな、小学生のイメージかも。なんかあれ、地味に難しいじゃん、グインってやるやつ。そう、リアルポケカとかね。あれ、誰だっけ、あれ、リコさんだっけ、リアルポケカ大人買いしたって言ってたの。クリスマスプレゼントに行って。ね、折り紙とかいいね、折り紙も。そう、折り紙経済的ですよね、すごい。わかる。そしてね、折り紙折れると、外国の方にちょっと喜ばれるらしいっていう勝手な勝手な想像とか4パック買ってるあね、やっこさんね、あれでしょ、ちょっとエヴァっぽい鶴でしょ、見ました見ました。
うーん、そんな鶴あるんですね。
そうなんですよ、折り紙も極めたらなんかポケモンとか作ってる人いますからね。そっか、なんかこうね、
その時間がなんかできないですね。
そう、なんか、そんなのやってたら、なんか、やっちゃいけないと思うじゃないですか。こう、ゲームとか漫画とかって。やるんだったら、まだ情報発信で今日1ツイートもできてないからツイートしなきゃとか、音声配信やんなきゃとかって思っちゃうところを、いやいやいや、いや今は自分は、こう、頭を切り替える時だとか、今こういうメディアとかから情報を得なきゃいけないんだとか、もう学ばなきゃいけないんだとか、まあ何でもいいんですが、頭を切り替える時みたいな形でゲームとか漫画とか、まあ、ミニ四駆はまりそう、いいな、ミニ四駆とかやってみると、なんか面白そうだと思う。熱中して夢中になってこう作業してひたすらそれをやる時間みたいな。
意外とコンテンツの、
うんうん、
ヒントになるかもしれないです。
あ、もうなると思いますよ。ミニ四駆、なんかミニ四駆はね、 あると思う。なんか大人ミニ四駆みたいな感じで、沼勢がすごいいると思う。
ミニ四駆、忍者ザオとかでやってる人いないですかね。
いや、多分いるじゃん。え、てか、今皆さん聞いてる中で、ミニ四駆、今でもミニ四駆やってる人はいないかもしれないけど、ミニ四駆やってた人
います。やってた人いますよね。
あれ、どの時だっけな、レッツアンドゴーが流行ってた時なんだよな、私の中で。爆走兄弟。あ、そうそうそう。まあ、ノリさんと総理は
好き。アグラムトレード懐かしいですね。
筋肉。もう、翔さんはほら、マッスラーだから。筋肉だが。
ヤッコさんも作ってました。あ、チャミさんもな、なんか、
レッツが、レッツ派かゴー派かみたいなね。私は兄ちゃんのレッツの方が好きだったけど。おー、いるいるいる。いいね。え、ミニ四駆大会でもやる？じゃあ。やる？私なんかそういうオフ会大事だよなって、ちょっと今日、旧 NMO メンバーにあの、はい、メッセージを送る中で、みんなをこう思い出しながら、
あ
なん
か、ね、64やろうぜ。
そう、オフ会やろうぜって。あ、64ね。64、そう。総理がすごい64のソフトと64の本体持ってて、試練とか持ったんですけど、やろうやろうってやってたんで、じゃあレンタルスペース借りてやるか。
ポケモンスナップってどうですか？
あの、ポケモンスナップって、ただただ、ジャングルクルーズみたいになんか乗ってポケモンを取るっていうやつなんですけど。
こんなんだ。
そう、私も思ってた。ギャラドス出し方あるのよね。ザバーンってこう出てくるやつね。なんかリンゴを投げて寄ってきたところをパシャって取るとか、特定のポケモンを出す条件があるんですよ。で、まあ、あれと一緒です。ポケモン集めるみたいな感じでね。すごい、ミュウ振り向かせ。リコさん何やってんのめっちゃ極めてる。
ミュウ。
すごい。そう、なんかなかなか振り向かないって。ミュウして、ミュウわかんない。ミュウわかんない。めっちゃやり込んでる。
ポケモンすごい。え、こんなのあるんだ。
アリザードン
とか、ね。みんなやってんじゃん。
やってる。え、ちなみにスケさん、ゲームは、寄ってました。
ました。僕でも、ゼルダでしたね。時のオカリナとかやってましたね。
時岡。時岡あった、総理。総理あったよ。え、オカリナだっけな、ムジラだった、いや、多分時のオカリナだったと思う。
ムジラあんま面白くなかったですね。時のオカリナは面白かったですね。
私、時のオカリナで初めてゼルダを触った。
あ、自分もそうです。
あ、本当ですか。もう、私、ダメだったんですけど、どこだっけな。ガノンドロフの絵から絵に、こう、映るボスのところで、積んだ。早々に積んだ。矢が当てられなさすぎて積んだ。あ、大人になるとなんだ。ムジラだからね。
あ、そうなんですね。ムジラ大人になると良さが滲んでる。
そうなんだ。私も、だからさ、時のオカリナ、あれなんですよ。そう、怖かったの。怖かったね、ムジラとかも。
ムジラ怖かったんですよね。
なんか、まずムジラの仮面が怖かった。そもそも、あの、ビジュアルがあって。で、ゼルダも皆さんご存知ですか？ゼルダもあれですよ。かの有名な CNP ファウンダーのロードさんもゼルダーですからね。あれも。
そうなんですか。
なんか、わからない、あれ、ファミコンかファミコンのちょっと後ぐらいのわからない機械言ってました。その時からやってるって言ってました。何ですかそれ、聞いたことないんですけど、みたいな。だから、ゼルダは、なんかやってましたよね。ティアキンか、あれ？ブレスオブワイルドだっけ？あ、か、なんかをやってて、あれ？スイッチでもやってるんだって思って、ちょっとびっくりした。あ、CM ね。そうそうそう。で、今、ドラクエ3が出てるんですよ。あの、スイッチで。で、ドラクエ3リメイクってことで、あの、ちょっと私含めた、ちょっといい大人がキャッキャしながら、ドラクエやってたりしてます。
なんかいい感じにこう、なんか昔のポリゴンの良さを残しつつ、
うんうん、
いい感じになんかリニューアルされてるっぽいですね。なんか聞きましたけど。
いや、すごいです。なんか、うん。あ、ちょっとでも昔より簡単になった気がしますね。もっとしんどかった記憶があるんですけど、ただめちゃめちゃ、あの、なんだろう。2D なのに超綺麗。奥行きとかって。なんか感動しますね。純粋に。なんかそういうなんか、もしかすると私とか、まあ現実逃避をよくしてますけど、漫画見たり、うちはあの、夫がゲーム好きなので、そこからゲーム教えてもらったり、一緒にやったりすると、息抜きに慣れてるのかもしれないですね。ここ。
ゲームとか、楽しそうですね。
結構スマホで今できますからね。サクサクと。 お子さん、あれ、今、スケさんの上のお子さんって、年中？
あ、まだ4歳。そうです、年中です。
年中か。
年少か。
あ、年少か。あ、年少か。4歳になったのであれば年少だから、うん、年少だと、何やってたかな。うち今、娘年長なんですけど、ポケポケやってんですよ。なんか、ルール分かってるか分かんないけど、なんか、はい、よろしくお願いしますとか言うの。なんかやってて、えみたいな。まあ、あとカード引くだけでもね、楽しいんで、そういったことでやってる。
ポケポケやってるんだ。
なんか iPad 貸して、私が入れちゃったんですけど、やってみなよって。それこそバーニーウォーズとかやってますよ。CNP の。
あ、はいはいはいはい。
ああいうなんかね、みんなでこう、やれるようなことを、まあ、今、子供を含めた遊び何ができるかなってちょっといろいろ考えながらやってたんですが、結構こう、まだ1歳半だとちょっとむずいけど、上のお子さんが楽しめるような、まあ、ゲームに限らずですけど、ミニ四駆とかそれこそね、上のお子さんだと年少でしょ？シンカリオンか、トミカか、ヒーローものじゃないですか。
そうです、そうです。もうプラレールかトミカですね。
ああ、やっぱり。いや、うちもなんか、すごい車と電車が増えていく。ほんと。そう、
トミカっすよね。そう、パウパトも好きですし。
あ、そう、パウパトも好き。わかる。そう、あ、トミカ、やっぱ、踏むと痛いやつ、そう。結構防御力高いんですよね。あと、総理大丈夫でちゃんとスルーしてないからね。ゲーム肉会やろうね、そこね。なんか、そうすると結構もう車とか並べてるだけで勝手に遊びません？
遊びます。で、なんか崩すと怒るってやつです
、ね。あ、そうそうそう。なんでって。
片付けたらいいよって。そう。
そうなんですよ。で、なんで消防車とか同じようなの3台、4台あるのって全部違うんだって説明される。
あ、ね、これ買ったじゃんって言ったんですけどね。
違うなとか。そうか。電車もね、まだまだかも。なんかね、保育園で他の子が着ているシンカリオンの洋服とか見たり、なんかちょっとなんか見てかっこいいって思ったものはハマったりしてました。
あ。
釣り、なんだっけ、釣りスピリッツ？あれなんだっけ？なんかすごい、ほう、ハマっちゃったんだ。ついに。うち謎のなんか ASMR を配信する女の子のアプリやってますよ、うちの娘。なんか、飴作ってって、パリッパリパリッパリパリとか言いながら、あ、ありがとう皆さんとか言いながら。あ、マイクラで建設してる。
マイクラすごいいいっすよね。
うん、マイクラいいですよ。動画いっぱい出てるんで、こういうの作ってみたいとか言ってやったりしてますよね。うん、マイクラと、あとロブロックスとかもかな。あれ、パソコンだと思うからちょっと、あれ違うのかな、スイッチなのかな。ね、人によりますよね。マイクラとか、何がいいかって結構、人によって、人というかお子さんによってね、もしかすると将棋とかにドハマりしてくれるかもしれないし。
ああ、将棋とかね。
動物将棋とかね、やったり。そう、だからトランプとかやらしたいんですよね、本当は。
はいはいはいはい。
覚えてもらって、って。
一緒に遊べるし。
で、なんかもう電気通ってなくても最悪できるしっていう紙があれば。なんかいかに、電気をかけずに、スマホとかを使わずに遊べるものをやれるか作れるかって結構大事だと思ってて、旅先とかで、何もない時にどうしたらいいみたいな。なんかそういうのを少しずつ覚えさせたいとは思ってます。ああ、でも、それで自分も楽しめる。そう。接待にならないように。そうそう。お子さんばっかり楽しませるとちょっと嫌だから、大人も楽しめる要素を残しつつ、やるみたいな。ね。
やっこさん、そう、デジタルに頼っちゃいますよね。
本当、うちもですよ。超頼りまくりですよ。で、頼りまくった結果、ちょっと、わがままが発動してきたから、今、強制的に、押し入れの奥に入れちゃった。今ちょっとできませんって言って。喧嘩するならやりませんって。そう。大丈夫です、大丈夫です。紙とペンさえあれば楽しめるような子になってほしいから。最終的に。絵描いて楽しんで
る。楽しめますもんね。
結構、 そこら辺がね、何もないとそれで感触を起こされても嫌だなっていう。
うん、
難しい。ほんと。すごい。朝5時半からトランプせがまれる。鬼すぎる。
5時半からこ
すごい。朝活ですね。
いくら可愛いけど、本人は辛いですね。
本人辛いですね。ね、ママ、ママとか、おはよう、ママ、トランプしよう、みたいな感じでしょ。
可愛いけど。大変だな。
面白すぎる。なんかこう、面白いと思ったものを、なんか、まあ、できればお子さん巻き込んでがいいかもしれないけど、まあ、お子さん巻き込まなくてもこれ楽しそうだなとか、やっちゃおうかなとか、ちょっと遠くのあの店行ってみようみたいなことが。
そうですね。確かに、ね、出てくる。同じ行動範囲に狭まっちゃったら確かにもったいないですね、うん、こういう人はね。
結構いろいろなんかできそうな気がする。あと、なんだろう。CNP オーナーの店に行ってみるとか、今、トレカもらえるらしいから、
そうなんですか？
提携してるところは20店舗ぐらいが。
あ、必要にあった気がするな。
なんかそうですよね。なんか、あったんだよな。あったけど
今。確かに、それは面白いですね。CNP オーナーの店に行くって面白いですね。
行けてないんですよ。私も結局、なかなか行けないから、行きたいと思いつつ、こう、あーって、まあ、とりあえず取り寄せの方で今回はお願いしようみたいな。ね、ワクワクの赴くままにって。やってると、それこそ、スケさんが今治いいなっていうふうにおっしゃってたのと同じで、なんかちょっと行ってみようかなからビジョンが生まれたりするかもしれないし。
そうですね、そこからね、また、うん、新しいビジネスとかね、そういうの、うん、そういうヒントが出てくるかもしれないですね。
そうですよ、そっちに、やっぱりじゃあ、フルリモートでかもしれないし、そっちでいい仕事見つかったんでかもしれないですし、
うん、
もうめちゃめちゃもう、ね、我々は、まだまだ、どうせ100歳ぐらいまで生きるんだから、まだあと60年ぐらい、折り返しすらついてないんで、いかに細く長く生きれるかを考えるんですよ。本当、あ、そう、人と話すの大事ですよね。本当、本当そうです。本当そうです、それは。うん、
この前のやっこさんのスタイフの放送のなんかごっこ遊びが苦手っていうのはすごい共感できて。
へぇー。ほら、
遊び、ないんですよね。
ごっこ遊びも、得意、不得意ありますよね、これね。わかる。超嫌い。
付き合ってあげられない親としての罪悪感とかもあるし。
本当ですか？私、付き合ってるけど、超自分で話改変して、自分だけで楽しんで怒られますよ。そんなんじゃないみたいな。なん
で怒りますよね。
そうそうそう。でも、いや、全然いいと思いますよ。うん、得意な人に、私を呼んでください。やりに行きますから。あ、そう、私大好きですよ。全力で女優になりますから。そう、全力で女優やって違うって言われて、いや、私の中でのイメージはこうですっていう、協調性のないことをやる。行く行く行く。やっこさんち行くよって。ね、なんか、ママはごっこ遊びに苦手だけど、こっちの遊びはやってくれるとか、どっちにしてもほら、うん、子供も自分だけが楽しいんじゃなくて、相手も楽しんでないと、なんか、ママちゃんとやってみたいな感じになるじゃないですか。
なるなる。
結局。私そこの落としどころずっと考えてたんですけど、最終的に、自分も自分一人でちゃんと楽しむものを楽しんだ時にようやく余裕が出てくるから、なんかそれをちゃんと、ごめんママ今ちょっと休ませて、ママ今漫画読ませてって言って漫画読んだ後に、私のチャージが終わって、じゃあ一緒になんかやろうかっていう時に、出す。ごっこ遊びも全力でやる。
うんうんうん、
でも、もう接待はしない。私も私のやりたいようにやるみたい。ね。演技師。演技指導入る。そうじゃないのって。こうやってみたいなね。あるある。あ、まだ、もうあるあるあるある、それ。小学生とかよく言うもん、それ。違うでしょって。もっとこうやってみたいな。そうそうそう。大丈夫、大丈夫。楽しいですから。演技。
まず、人が楽しむことっすよね。
うん。なので、あとは、楽しくないことやらないですよ。やらないっていう。うん、やってみて楽しくねえなって思ったら、なるべく避ける方向で、あ、そしたら、そっか、パパは、やりたくないんだなって思ったら、
うん、
か全部が全部パパとかママとかに頼むんじゃなくて、ああ、じゃあこれがいいって思ってくれる人にやってもらうっていうふうに学習しますから、子供もきっと。
確かにね、親も子供見てますからね、よくね。
見てます、見てます、ほんと。ね、なんかやっぱ、親が、なんていうのかな、うん、余裕ないのとか、超察しますよね。で私掲げますもん、もう。ママは今とてもイライラしています。すみません。どうしてもイライラしてしまいます。だから今日の怒りは 90% ぐらいあなたたちのせいではありません。申し訳ございません。ポケモンの真似しかできない。ちょっと気になるのは、それリコさんやってもらおう。もうずっと、しょうがない。あの、男性もきっとあると思うんですけど、女性ホルモンとかのバランスでしょうがないんです。そう、うん、全部そうですよ。スケさんが体調を崩したり、なんか胸がきついなって思うのも、スケさんの心の、まあ、心というかメンタルとかって言うけど、違うの、あれは脳なの、全部。
うんうんうん、
脳が、体が、まあ、自分の心とは別に、意識とは別に、体の方が、まあ、ちゃんと動かしてるんですよ、体って。偉いから。で、その時で、こいつ、ちょっと、そろそろ体身体症状出さないと分かんないぞって思って体が判断してくれるんですよ、
うんうんうん、
そうそうそう、本当にだからホルモンバランスのせいって思うと私のせいじゃないんですよ、まあ、心のね自我のせいではなく、あ、これは産後だから仕方ないとか、これはあのホルモンバランスを崩してるからどうしてもこうなっちゃうのであって、あの申し訳ない、当たってごめんなさいっていう気持ちになるけど、これは致し方ない。そう。雨降ると頭痛するみたいなのと同じで。で、仕事、だから仕事行くとなんか、すごい体が良くないなっていうのも、仕事のせいでもなく、スケさんのせいでもなく、単純に体が本当に、今言ったら、あなた倒れるからダメって言ってるだけなんで、もう誰のせいでもないです。うん、まあ、誰のせいで、まあ、言うとしたら制度のせいですよね。この社会制度のせいですね。言ったら。なので、もっと、楽な方法というか、もっと働きやすい方法も絶対あるはずだし、まあ、会社で交渉してできることもあるかもしれないし。
はい。うん。
で、なんか、天気が晴れてよかった、晴れたなっていうことに気づけない環境の方がおかしいんですから、そこはもういいんです。もう全部が全部 100% 仕事とお子さんの、お子さんというか家庭のことにやるのも大事だけども、自分のことも大事にしてくださいってやっぱ SOS だったんだと思う。
うんうん。ありがとうございます。
そういうふうに勝手に思った。あ、ほら、ほら。ありますよ、スケさん。男性は30代前半からホルモンバランスの変化があるから、そういうので受け沈みが出やすい。
あ、そうなんですか？
へぇー。ホルモンバランスって厄介なんですよ、本当。そうそう、全部ホルモンバランスのせいです。そう考えると、あ、第三者が今止めてるんだなって思ったら、
うん、
オッケーオッケーみたいな、
ね。一回止まれよって言ってくれてるんですね。
そうです、そうですよ。本当に。だから休まないともっと多分大変なことになってましたよ、きっと。
いや、そうっすよね。うん、休めてよかったと思ってます、だから、本当に。
よかった。あれですかね、私ピーク電車で淡路町とかでぶっ倒れてますからね。本当に。そうそう。あ、もう気持ち悪いって言ってドピークで満員電車から降りて、なんか どこで倒れたかを忘れたんですけど、なんかホームで倒れてましたからね。倒れたって。本当、それぐらいに、私は極論というか極端だと思うんですけど、その、シャットダウンしないと気づかないみたいな。激肉神経を持ってるのでしょうがないんですが、もうそうなる前に止まってよかった。はい、そうそうそう。
あ、なかなか難しいですよね。
もうなかなか、だってそうは言っても私体健康体ですからね。
うん。
うん、
そうなんですよね。
そうなんです
よ。それがなんか適応障害とか厄介だなと思いましたね。だから、体は元気なのに。
そうそう。ただまあ体が元気というか問題がないだけで、
うん、
多分、なんですか、このまんまの働き方すると要は過労とかそれこそになるよっていうところをちゃんと止めてくれたんだと思います、
はい、ね、
うん、
なんか行き先違うぞっていうのを教えてくれたのかもしれないですよね、
うん、結構そういったのがね、うん、あると思うんですよ本当ね、皆さんだからあれですよ、これあのスケさんの話だけじゃなくて皆さん多分でちょいちょい日常に現れてますからね、あ、なんか今日すっごいだるいなとか、うん、今日眠いなとか、最近疲れ取れないなとか、イライラしがちだなって思うときに、 あなたちゃんと休めてますかっていうところをあれずっと脳内で、うん、今のちょっとエセ海外の人みたいな感じですけどあなたちゃんと休めてますかって、もうそろそろシャットダウンしますよ、淡路町で倒れますよってそう、もうそこら辺を思い浮かべながらね、そうそうそう、あ、鉄、あ、鉄大事です皆さん、そう、鉄分取ってくださいね、
うんうんうん、
本当。あと、スケさん、あれだ、整体とか行ってますか？体大丈夫ですか？
あ、整体は行ってます。
あ、よかった。
うん。
私、今日なんか、あまりにもガチガチで行ったら、そのなんか、硬いだけじゃなくて、で、それで血行が巡ってないっていうだけでもなく、うん、なんか、血流が滞りすぎて、そう、酸素が運べてないから、疲れが取れない。イライラする、だるい、なんとなく眠い、寝ても寝足りないみたいな、いくら鉄分取ってもあの血液巡ってないから意味ないっすよってことを言われ、ああそういうこともあるんだってことに気づいたんで、皆さん整体というか、まあ、ストレッチ、整体、お尻硬いな、肩痛いなとか思ってる人は行った方がいいですよ。そう、
血流は大事ですよね。
血流めっちゃ大事。ちょっと寒いとか最近冷えるなって思ってる人ちょっと危ないからね、
うん、
っていうのがいろいろあって、そう、原因はいろいろあって、それらの最終的な結果が今に至るんだよってことを言われて、
うん、
はいってごめんなさいちゃんとストレッチしますって言って帰ってきました。
面白いほどにね、リンクしてますもんね、体と心っていうのはね、まあ一緒ですからね。
ねえ、ここが自分の自我と違うところで体が動いてるんで、
うん、
もう脳のバグとかも行ったりしますから、そういった時は、あらがうなと。あらがうなってことね、みたいな。休ませろって、休ませろってことねっていうとこなんでね、症状には必ず原因があるっていうところでございますよ。
うん、
超真面目な話しましたね。
ほぼゲームの話。
いや、ゲーム、あれ、ちなみにスケさんはスイッチは買ってる？
買ってないです。
買ってない。あ、沼るんで気をつけてください。買っちゃった。
うん、
いやいやいや、リコさんのに続き有益ありがとうございます。お酒もゲームも娯楽ですからね。あと映画とかですよ、スケさん。もし興味があったらですか、うん、映画好きだったらですけど、映画って最高の、あれじゃない、贅沢じゃないっていう。思うんですよね。こうお金払ってフルスクリーンで、まあ、ポップコーンとか買っちゃって、平日なんてガラッガラの時にこういい席で2時間ぐらい過ごすって、
映画いいですね。
もうすごい、舞台とかでもいいと思うんですけど、ああいうのってやっぱりちょっと贅沢を感じるね。そうそうそうそうそう、娯楽大事、娯楽大事。アニメ一気読みとかね、一気見とかもね好きなんだけど、そうそう、なんかこう過去を振り返りながら、思い返しながら、こう自分これ楽しかったなって、これもう一回読もうかなとかいうのを探すのも楽しいかも。
確かに確かに、
うん、美容院とかね、あとね、そういったところ行くとか、いろいろね、やれること、やってみたかったなみたいなことをこの間にやってみる、うん、聖地巡りとかなんかもう、そう、ダメだ、今。漫画とかに引っ張られる。そうそうそうそう。そ
うね。競馬で引っ張ってる、確かに。確かに。競艇とかやってみると。
なんか競馬場とか超楽しいらしいですね。
そう、なんか今いろいろ、なんかね、初心者でも楽しめるようなやつがいっぱいあるらしいですね。
なんかこう、なんていうんですか、あの、フードコートみたいなのあるんですよね。わかんないけど、行ったことないんで。なんかそう食べながら、見れてみたいな、次の回見てみたいな、なんか確かに大馬さん見るのは、馬自体は好きなんで、走ってるレースとか見たら確かに楽しそうだな、
うんうん、
子供と遊べるとこあるんですか、すごすごいな。私あとアスレチック行きたいな、アスレチックあの、
あ、ね、
子供じゃなくて大人が、あの、昔の自分をよりも動けることを証明するために、なんか、やるみたいな。とか、そういうなんかね、キャンプ、あ、キャンプもいいですね、キャンプも。
うん、確かにね、キャンプもいいですね。
あ、リコさん、ありがとうございます。 娘さんに呼ばれてしまってる。いってらっしゃい。また。
いってらっしゃい。
また、2週間後に。2週間後にぜひという。
じゃあ僕らもそろそろは。
ね、そうですね。ちょっと時間がごめんなさい。だいぶ過ぎてしまった。
ああ、いえいえ。
ありがとうございます。本当。なので、マスケさんが何を選ぶのか、あのミニ四駆買ったら投稿してくださいね、ちゃんと。
おかしい。
超気になる。絶対刺さる人いるから、絶対。
最近、スケどうした急にみたいな感じにな
った。ミニ四駆やりだしたぞ。いや、もう、絶対ね、なんか真面目な話をしてるね。いや、でも池原さんとかやってなさそうだけど、なんか、うん、いるんすよ、こう、なんか、普段は全然 AI の話しかしてないとか言う人が、ミニ四駆みたいな感じで、反応する人絶対いるか、絶対いるよね。ねえ、そこね、タイムキーパーが、すいません。タイムキーパーすいません。
皆さんすいません。
皆さんすいません。
じゃあ、のりさんの誕生日会でお会いしましょう。
はい。はい、誕生日プレゼントはミニ四駆で。あげないけど、あげないけど、それ走らせる場所がない。
あ、野川さん、ポストします、じゃあ、後で。ね
何買ったかね。みんなで調べようぜ。誰が使ってたやつかとか調べようぜ、ここ。そうそう。じゃあ、スケさんのクリスマスプレゼントにミニ四駆プレゼントすればいいのか。ここで。サイゼか急まれてプレゼントしだす。
そういうこと学生っすよね。
めっちゃ面白そう。ちょっと予算足りなかったら、トミカにしますね。息子さんが喜ぶと思ってる、ね。いいよ、みんなでパーツ持ち寄ってやる。
モーターとかタイヤとか、シャッフ
ル。それぞれ担当を決めて、本体で。でも何買ってくるか分かんないんでしょ、みんな。付けられるか分かんないんでしょ、それ。
ダブルやつは絶対出てく
る。そうそう。え、このパーツじゃないのみたいな。超面白い。モーターばっか。
モーターばっかいらないですよ。
いらないもの。めっちゃいらない。ちょっとあれしよう。ちょっとやろう。私、まずアマゾンで検索するわ。こうい
や、ミニ四駆は多分盛り上がるんですよ、多分。
いや、いるいる。絶対通ってきてる人いる。前なんかどっかで出した時に、なんか反応あったもん、ミニ四駆。みんなやってんだって思った。ね。もう、あ、かんない。ヤッコさんモーターで。
決定。モーター決まりましたね。
モーター決定。じゃあちょっとみんなで最高のミニ四駆を作ろうぜ。みんなパーツを持ってきてくれ。オッケー、じゃあ本体ちょっと買ってくわ、私。とりあえず本体あればどうにかなるもんね、本体を。
本体あればね。
ね、どうにかなりますよね。しかし初心者ですからね、私。何を買うかわからない。やっていこう。じゃあ、皆さん、12月11日はミニ四駆持ち寄りで楽しみにしています。いや、本当すみません、すけさん。ありがとうございます。どんな締めだって感じですか。ありがとうございます。
どうも、楽しかったです。
いや、もうこちらこそ楽しかったです、はい、本当。まさかミニ四駆に執着するとは思わなかったけど。なので、ぜひね。また、すけさんのライブ配信がどこかであるかもしれませんし、引き続き音声配信も楽しみにしております。
あ、こちらこそです。
ありがとうございます。はい、あ、で、その前にミニ四駆買っちゃったとしても、持っていくんで、はい、お子さんと一緒に遊んでください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、本日、こちらで終了させていただきますね。はい、皆さん、スケさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
では、こちらで、はい。あすけさん、ゆっくりしてくださいねって、はい。
ありがとうございます。
はい。ではでは。